御言葉を味わっていきます。創世記の45章の1節から15節までです。資料を一つ作りましたので、今紙も用意しましたけれども、今LINEの方にも送りましたので参考にしていただければと思っています。聖書を読みします。創世記45章1節から15節です。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなった。皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借りれることもないからです。神が私をあなた方より先にお遣わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに遣わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか急いで父上のところに登っていき言ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。ゴセンの地に住んで私の近くにいてください。父上も子と孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも。飢饉はあと5年続きますから、父上も家族もまた父上に属するすべてのものも困ることのないように私が父上をそこで養いましょう。さあ、あなた方も弟のベニヤミンも自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。許したヨセフと題をつけました御言葉を味わっていきます。最初にですね、こう資料を見ていただいて参考になればと思って今回書いてみました。実は今日の箇所はですね、先週の箇所からはかなりこう飛んでいますし、年数もこう過ぎているわけですね。また成長の資料に従って子どもたちと同じところを味わおうとしていますけれども、まあ、成長の支持する資料によりますと、来週からはですね、約一月ほど、まあ、新約聖書のイエス様の姿を味わうことになっていますから、まあ、少し先週から飛んだところを補いながら、まあ、今日の箇所を味わっていきたいと、そう願って資料を書きました。兄たちはヨセフを憎みました。それは父ヤコブが自分たちの代よりも弟のヨセフを愛して、それも特別に愛したからです。長服が与えられるというのは、考え方によってはですね、父はヨセフを跡継ぎに神様の契約の担い手にしようとの、そんな思いが現れていると言えますから、兄たちの心はそれは騒ぎ立つものだと思います。しかし 創世記のヤコブの物語、ヤコブの歩みを見ていると、それはなかなかにこう根っこが深いものないと憎しみのあるものだなと改めて思うところです。資料はですね、上の方から時間とともにこう、聖書の順番にもなっていますけれども、最初叔父のラバンのところに逃げていったヤコブでしたが、その叔父のラバンにですね、騙されたとはいえ、姉妹のうちの二人姉妹のうちの妹のラケルの方をヤコブは愛します。ですね、姉のレアよりも愛しました。そしてラケルと結婚したいと願った中で、叔父のラバンに騙されてですね、レアを妻として迎えることになってしまう。そしてその後、二人を妻に迎えた後も、その二人が今度ヤコブとの間の子供を産んでいく中でですね、もう張り合う、レアとラケルは張り合うという。そして最後ヤコブがですね、故郷に帰っていくとき、一番の末の弟となるベニヤミンを産んだときに愛するラケルは死んでしまいますから、ヤコブの愛は本当にヨセフにですね、強く注がれたことだろうと想像します。ラケルをレアよりも愛して、ラケルの子供であるヨセフをヤコブが愛しているということで、兄たちの心はずっとですね、妬みや憎しみがですね、どんどんこう大きくなっていったことだと思います。ですからここに書きましたようにですね、特別な長服をこう剥ぎ取ることにですね、父の愛を剥ぎ取っていく、そんなような思いがあったと思います。その父の愛を失わせようとしたというふうにですね、この37章の行動は取ることができますし、またその長服をですね、血で浸してですね、こうヨセフが獣に殺されたんだとこう欺く、父を欺いていくとひどいことをする、どこかにですね、父への憎しみとかそういったものもあるように思います。ヨセフとは私たちは草原で家畜を飼っていた時に会うことができなかったんですと告げるのではなくてですね、わざわざ何かこんなこう芝居じみたことをして、その長服を血に浸して、もうヨセフは死んでしまったのだ、そんなふうに行うところにですね、ヨセフだけでなく父への悪意というものを感じます。そしてエジプトに行きますと、これは特別な服というわけではないと思いますが、ポティハルの妻にですね、ヨセフの着ていた服を悪用されて、罪に落とされるですね、そんなことがこの39章の15節、上着を残してと。そして監獄の中でも彼は誠実に仕えていくわけですけれども、そこで彼が助けた検釈官長には、ね、思い出さないで忘れてしまったと、40章ですね、強くもう本当にこう無になってしまったんだ、どうしようもないんだっていうような、そんな状況が続いていると思います。さらに監獄での2年以上の苦しい生活、助けた検察官長にも忘れ去られ、思い出してももらえないという苦しみを経験する後、ヨセフは監獄を出て今度王ファラオの前に立つ、2年前にもし検察官長がですね、監獄を出てすぐにですね、ヨセフのことを援助して監獄を出たというならば、ヨセフがこの2年後に王の前に立つということはなかったかもしれません。ポティファルの妻の悪意、検釈官長が忘れてしまったという、そんなことが重なっていく中で王の前に立つ、そんな機会をヨセフは得るわけです。そしてその時のヨセフは神様を信じ、神様に期待できる、そのように整えられた、練られた品性を持った青年となっていたので、一瞬にして王ファラオ、エジプトの王の目にかなっていった。そして私が特にこの物語を見ていく中で今回特に目を留まったのは、一番下に書きました父ヤコブに神様からの声と資料にも書きましたけれども、最後の最後、今日の箇所からしばらく経った後ですね、父ヤコブにですね、神様は現れてこう語りかけるわけです。 神様のご計画はヨセフを最初にエジプトに使わし、エジプトでヤコブ、イスラエルと呼ばれるヤコブの家を繁栄させるというものだったということがここで分かるわけです。初めて分かります。この間、ヨセフが最初37章で2度夢を見た以外は、神様はヨセフにですね、何もこのことについて語りかけません。ただエジプトでは、ヨセフと共に主が共にいるという、その祝福を与えてくださっていたんですね。それがこの物語に通されている20章のですね、父ヤコブがレアよりもラケルを愛したとこうはっきり書かれているところから始まっていく、さまざまなことが重なっていってつながっていって、今日の箇所、そして最後ヤコブが決断をしてエジプトへ来るということになっていくのだと思います。さて今日の箇所、この15節までのところを味わっていきます。4節にこうあります。あなた方がエジプトへ売った弟のヨセフです。こう言っています。驚いて声も出せないでいる兄たちに弟だって告白をするわけですね。同時に兄たちが売ったというその行為も指摘しています。でもそれは兄たち以外にはですね、父ヤコブも含めて、誰も知らない事実を明かしているということ、そのことを責めているというよりは、あの弟なんですよとですね、本人なのだということを明確に証しをしているのだというふうに思います。そして5節になると、心を痛めたり自分を責めたりしないでくださいと言います。最初に兄たちを許す言葉をかけます。この言葉は真実です。ヨセフの心そのものです。そしてさらに大切なことを語ります。兄たちが売ったのは、神がヨセフをエジプトへ使わして、兄たちと父を、その家族のみんなの命を救うための計画であったと語ります。人の悪意、間違った行動さえも神様はご自分の良い計画のためにそれを用いることができるかと、用いることがあるのだ、そのことを告白しながら兄たちを許すヨセフの姿がここにあります。神様がそのように計画をされて、そのようにされたのならば、自分がそのことをですね、ひどいことだ、兄たちに苦しめられたと愚痴を言ったとしても、そこから何も良いものは生まれません。兄たちにですね、この機会を捉えて復讐をする、あるいは文句を言って苦しめる、そんな時だというふうにはヨセフは捉えてはいないのです。この時も、主が備えてくださった主の時、主の恵みの時だとヨセフは信じています。そして行動し、兄たちに語りかけます。ヨセフは続く6節から7節で、ヨセフをエジプトへ送ることは、そのことを通して神様が父ヤコブの家族みんなを生かすためだったと、これから先の希望を示します。まだまだひどい飢饉は続くけれども、神様は助ける道をすでに用意してくださっていると兄たちに教えるのです。今日の中で私はこの7節にですね、興味深い表現を読みました。まず、この地に残しとあります。この地とはエジプトです。ヨセフが売られていったエジプト、ヨセフを残したというんです。行ったのではなく残した。で、残したという表現は、旧約聖書に時々出てきます。人の想像を超えたところにある、祝福と結びつく言葉だというふうに思います。このずっと先の時代になりますけれども、ダビデ王国、そして分裂していった後、バビロンへの捕囚の民として人々がバビロンの国へ連れて行かれますが、その人たちこそが残された人でした。 連れて行かれることなくエルサレムに残った人が残された人ではなかったように、カナンの地、父の家に残っていた兄たちではなく、一人引き離されてエジプトへ行ったヨセフをこの地に残したというんです。もちろんエジプトで語っていますから、この地、このとなりますけれども、それは残しというのは、そこ、大切なそのここに置いたというんです。売られてたまたまそこがエジプトだったのではなく、そう想像したんですけどもね、最近こう将棋のニュースよく見ますので、将棋の勝負になるならですね、先の展開、勝利するためにですね、あえて思いがけないようなところにポンと駒を置いたようにですね、その場所にヨセフという大切な神様が愛した人を前もって置いた、それはこの日のため、これから先の将来のため、飢饉から家族の皆を助け出してさらに繁栄させるためだと、こう言っているわけです。そして次には大いなる救いがあります。こちらは逃れるためとも読むことができます。飢饉から逃れて命を救うためであったとヨセフは言います。そして続けて8節では、私をここに使わしたのは神ですと告白をします。あなた方ではなくと言います。ここでも兄たちを憎んでいない、もう一度そのことを語りながら、神のご計画がこの地にある、自分がその神様のご計画に今参加をして用いられているんだ、そう告白をしています。この時のヨセフは神様と共に、主と共にすでに行動しているヨセフなんです。このヨセフの語り方は、見事だな、そんなふうに感じました。そしてそれは心から主を信じているからだというふうにも分かります。そして10節から13節は、この先の希望について兄たちに具体的に語ります。飢饉をですね、ただこうエジプトに来て食料を買って危機を逃れていくというのではなく、この地エジプトに移り住むことで、家族に将来の希望がここにあるんだと具体的に語りながら、兄たちを説得して父を連れてくるようにと言います。そして続けて弟ベニヤミンとの再会を喜ぶ14節です。さらには兄たち本当に許しているということを表すように、ベニヤミンだけでなく兄弟たち皆と口づけをし、彼を抱いて泣く、そして語り合ったと言います。エジプトの大臣になり、飢饉を避けるために働いている中、カナンの地から食料を買いに来た人、それが会いたくもなかった兄たちだというのではなく、兄たちの再会を喜ぶ、主のご計画はこんなところにもあったのかと喜ぶヨセフの姿がここに現れていると思います。ヨセフは確かに兄たちを表しているということがわかる、再会の喜びがあるということはこの15節を表していると思います。ただ少しだけ今日の箇所に付け加えるならば、50章の15節から21節というところを読むとですね、兄たちは実はこの45章の時点では本当にこうヨセフに自分たちが許されているのかというのを疑うといいますか、不安に思っている、心配していたのだなと分かります。50章にはこんな言葉があります。ヨセフは我々を憎んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと、こんなふうに話し合っています。疑いの心、心配が心でいっぱいになっている兄たちの姿が50章にはあります。50章では父ヤコブが亡くなったとき、ヤコブをもう悲しませることがなくなったとヨセフが時を捉えて兄たちに復讐するのではないかと心配をしてしまうわけです。ですから50章の17節では、 父が許してやりなさいという言葉を残していたと語り、続く18節で今度は自分たちの方からヨセフの奴隷になると語ります。奴隷として弟を売った兄が今度は自らヨセフの奴隷になる、罪の裁き罰を受けるのだ、自分たちの方から申し出て、そしてヨセフにひれ伏して告白をします。37章の7節でヨセフが最初に見たあの畑の束か、兄たちの束がヨセフにひれ伏すというあの夢が、この時兄たちが自分の方からひれ伏すことで実現をした瞬間でもあります。しかし夢を見てすぐにそれをですね、嬉しそうに話してしまったヨセフとこの時のエジプトでのヨセフは違います。ヨセフの喜びは兄たちが自分にひれ伏すことではありません。神様に愛されて神様のご計画の中で守られて神様と共に今生きているということを喜ぶのがヨセフです。兄たちはかつてヨセフに悪を働いた自分のことを、それでもなお神様を愛してくださっていると、学び取らなければならない瞬間だと思います。無条件に愛されている私だと知ることがなかなか私たちは難しいものだと思います。ですからヨセフは兄たちに語ります。50章の19節です。私が神の代わりになることができるでしょうか、できません、そんなことをするわけがありません、ヨセフの信仰の告白です。そして20節、神は良いことのための計らいとしてくださいましたですね。兄たちの悪意もポティファルの妻の悪意も検察官長が忘れてしまったのも、その後2年も経ってファラオが夢を見たのも、すべて神は良いことのための計らいとした。箴言の19章の21節1117ページにはこの言葉があります。人の心には多くの思いがある、しかし主のご計画こそが実現すると、主のご計画こそが実現するといい訳だなと思います。ヨセフは45章で兄たちと再会を果たした後で、ついに兄たちに自分が弟のヨセフであることを明かしたあの時から変わらない心で兄たちを許しています。ヨセフは神の御心を知ってその御心に従える人でいたいと望んでいるのです。そして実践しているんです。検察官長も自分の方からファラオにですね、思い出さず忘れてしまったと聖書が強く表現するように、自分が助かったことばかりを喜んでヨセフのことを忘れてしまった、それが罪でしたと王に告白をするわけですね。ヨセフが神主と共に生きて正しいことを続けている生き方が、やがてはこうして神のご計画が実現していくということにつながっている。結びの言葉にします。私たちは神様のご計画を知ることはできません。苦しみ困難を経験しているとき、この苦しみの先に神様のご計画があるなどということは分かりません。また次々と困難があり、またまさに人の悪意によって苦しめられてしまうようなことがあったりすると、なぜと嘆きたくなります。でもなぜと過去や今を嘆くよりは、主は私に何を期待してくださっているのか、私にどのような祝福を与えようとご計画をされて私をここに置いているのか、私は主に愛されていると信じて主のご計画に期待をして今自分があると置かれているところで、誠実にヨセフのように歩みたい、そう願っています。お祈りをさせていただきます。全能の神よ、地に雨を注いで潤し、火を照らして葉を茂らせ、果実を実らせてくださる 恵み豊かな神様を心から賛美します。こうして日曜日に共に集まり、あなたを礼拝できることは私たちの喜びです。礼拝に今日も招いてくださったことを感謝します。私たちは今争いがあり悲しみの多い時代に生きていますから、主が私たちに幻を見せてくださるということはないのだと、そんなことを勝手に思ってしまいがちです。でも主よ、私たちに幻を見るそんな恵みを与えください。平安と平和が私たちがあなたに心から捧げる礼拝から広がっていくと幻を見させてください。期待をさせてください。いえ、期待しています。私たちには悲しみ苦しむことが続くような時でも、主のご計画は着々と進み、私たちはあなたを祝福をしてくださいます。悲しみに暮れる時も、苦しくて涙する時も、あなたは私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。そのことを疑ったり、あなたに見捨てられたと嘆くようなことがありませんように。あなたの遥かに深く高いご計画のほんの一端でも、聖霊様は私たちを導いてくださって、私たちが知ることができるようにと祈ります。6月も一日助けてくださって恵みを注いでくださったことを感謝します。今週から7月に入ります。その歩みも朝に夕にあなたが導き祝福してくださることを信じます。聖霊様に導かれて感謝の声を上げて、あなたにある喜びの日を送っていきたいと願っています。どうぞ主よ、私たち一人一人にふさわしく臨んでください。この祈り、私たちの救い主であり慰め主でありイエス・キリストの尊いお名前を通して心から信じてお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答し、しばらく静かに祈っていきましょう。